ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されている Voice of Indonesia はインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および 4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Rizno ya, minasan. Kyo, watashi, Iisan ga Nihongo hosou wo okurimasu. Kyo no bangumi wa niusu kara hajimari, tsuzuite samazama na Indonesia no jouhou, soshite ongaku wo okurimasu. Sore de wa minasan, mazu waニュースをお聞きください。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、フォークレートレは大学に対し、産業界に関連したカリキュラムを開発するよう要請。インドネシア放送局または RRE 授業インドトリプラスティアの次回は価値観となる最初のニュースです。マルファミンフォークレートレは大学に対し、競争力を高めるために政府や民間部門と協力して、業界のニーズに合った学習カリキュラムを開発するよう要請しました。これは11月9日水曜日、東ジャワ州スラバヤのナンドラトルウラマ大学またはウヌサで開催された。2020年、応用科学教育技術国際会議、またはアイコンナセッティの演説で、マルフォーク大統領が語ったものです。フォーク大統領は演説で、2023年の世界イノベーションシーズンに基づいて、インドネシアが132カ国中61位にランクされたと説明しました。このランキングは前年より14位大きく上昇しました。副大統領によると、このランキングはインドネシア国民が非常に革新的な作品を生み出す大きな可能性を示しているということです。したがってキャンパスは今後5年、10年、さらには20年にわたって適切な知識と教育ニーズを予測できなければなりません。次に、インドネシア放送局の公共放送機関のメインディレクター、エンドラスモ氏はこれまでの RRE 授業員のトリプラスティアの次回は価値観となると強調しました。エンドラスモ氏は9月11日水曜日ジャカルタで開催された RRE 記念日79周年で式典査察官を務めるとき、トリプラスティアの次回は国を守るために使用され、宣言の理想を達成するための闘争の手段として使用されたと述べました。これらは RRE の価値観であり、これまで RRE のポジショニングの価値観となっています。RRE 記念日79周年で、ヘンドラスモ氏はまた、RRE 従業員は引き続き自己強化する必要があるとアドバイスしました。RRE のすべての要素は、RRE を信頼できる世界的な機関にするという組織の目標を達成するために、新たなエネルギーを提供する必要があります。エンドラスモ氏は RRE は多様性とドイツ性を広めるメディアとなることが期待されていると述べました。彼は先進的なインドネシアに関連性があり、影響力があり、インドネシアのインスピレーションを促進するテーマに沿ったものです。次に、中東の国連担当平和特使であるウェネスランド氏は、火曜日朝、ガザ地区南部の人道安全地帯に対するイスラエルの致命的な空爆を非難しました。ウェンズランド氏は9月8日火曜日声明で、イスラエルがガザの避難民のための人道安全地帯に指定しているアルマワシ地区のカンユニスの テントキャンプに対するイスラエルの空爆で少なくとも40人が死亡、さらに数十人が負傷したと発表しました。一方、ガザの民間防衛局はイスラエルのミサイルが難民テントを焼き、その地域に深さ9メートルの穴を開けたと発表しました。ウェルスランド市は区別バランス攻撃抑止の原則を含む国際人道法は常に守られなければならないと強調しました。都市はまた民間人を人間の盾として利用すべきではないと強調しました。ウェズランド市はイスラエルとハマスに対し、人質全員の解放と停戦につながる行為に直ちに達するよう要請しました。都市は民間人の殺害を止め、戦争を終わらさなければならないと強調しました。ついに、先週ベトナムを襲った台風やギによる死者数は127人に増えました。9月8日火曜日、ベトナムの魚礁自然災害予防局の発言を引用したベトナム通信社は、暴風後の洪水と土砂崩れにより54人が行方不明、764人が負傷したと伝えました。台風やギにより最も大きな被害を受けた地域では、蛇の襲撃事件や汚れた水による感染症の拡散も発生しました。一方、ベトナム北部のいくつかの河川は有料すべき水位に達しています。国家の氾濫により、ハノイでは数百人が沿岸地域から避難しなければなりません。ベトナム政府と地方自治体は台風やギによる影響に対処するために緊急の措置を講じています。以前、ベトナムのファム・フィン・チン首相はベトナム北部の被災地を監視し、除去や復旧努力を評価し、被災者への支援を提供しました。最後のニュースです。在インドネシアのパキスタン大使のアミル・クラム・ラソル氏は、インドネシアとパキスタンの友好関係は共通の価値観を反映していると述べました。アミル大使は9月8日火曜日の夕方、ジャカルタで行われたパキスタン国軍記念日59周年での演説で、永続する2国間関係も平和と協力の価値観に基づいていると述べました。アメリカ大使によると、国軍記念日に合わせて両国は現在友情を祝い平和への取り組みを強化しているということです。その際、アメリカ大使はジャムカシミル紛争にも触れました。アメリカ大使によると、平和を愛する国であると自称しているにもかかわらず、紛争は南アジアの平和の障害となっているということです。これでニュースを終わります。リスナーの皆さん、外国なです。今日はインドネシアの船または KRI ビマスチはインドネシア文化と観光に対し として上海に滞在することについてお伝えします。インドネシアの練習帆船または KRI ビバス地は中国の上海のクレソン海軍基地のフォト10番に停泊し、中国におけるインドネシア文化と観光の大使として訓練任務を開始します。アンドレス新社が引用したように、カリビマス地司令官ハストリア・ドゥイプラコソ海軍中曹は、9月7日土曜日の夜中に、中国上海のカリビマス地の甲板で行われたカクテルパーティーイベントで、カリビマス地はインドネシアの文化と観光大使としても活動していると説明しました。この視察団はまた、特に中国人民解放軍等の海軍及び国家外交も実施します。インドネシアの練習帆船ビマス地は2020年9月6日から10日まで親善ミッションとカラティカ・ジャラクリダ実戦訓練の一環として上海に滞在します。船には男性士官候補生と女性士官候補生78人インドネシア海軍職員、17人船乗組員、98人からなる193人で、そのうち10人が女性です。カルティカ・ジャラクリダは、天文学と王権における航海術を訓練するために、海軍男性士官候補生と女性士官候補生によって、毎年定期的に実施されています。カクテルパーティーでは、海軍兵学校3年生の男性士官候補生と女性士官候補生がバニワギのガンドンがダンスをはじめ、ランパク軍団、サマンダンス、ラマシンダランス、さらには戦争ダンスなどの伝統舞踊のコラボレーションなど様々なパフォーマンスを披露しました。また、聞けるイリミート、ブリュー、チャーハン、国酒、ドリンクなど典型的なインドネシア料理も出席者に振る舞われました。イベントを終了する前に招待されたゲストは、インドネシア海軍と人民解放軍海軍の男性士官候補生と女性士官候補生の間で自己接触交流が行われるように、ゲームファミリーまたは一般にマウメレとポチョポチョとして散られる歌に合わせて一緒に踊るよう招待されました。インドネシアの練習帆船ビマス地の親善化するとカラティカ・ジャラクリダ化するの合計航空時間は1715海里の距離をカバーする90日間で、航空57日と停泊33日で構成されています。その間、KRI ビマス地はインドネシア海域で16日間会議で74日間航空する予定です。インドネシアの練習帆船ビマス地は任務を完了し、2024年10月30日に本部のソラバヤに到着する予定です。これで外国語を終わります。レッサーの皆さん、今日の歴史です。今日は1940年9月12日、ラスコ・ド・クスで戦死時代の絵画が発見されたことから始めます。ラスコ・ド・クスは戦死時代の独創壁画がある場所です。このド・クスはフランスのモンティニャック遺地にあり、4人のティンエイジャーによって偶然発見されました。ド・クス内には600頭の動物、様々なシンボル、1500点の彫刻が描かれています。この絵は1500年から1700年まで前のものと推定されており、これは旧石器時代に属することを意味します。フランス人のアンリ・エドワル・プロスペル・ブルイユ氏は、この貴重な戦死時代の遺物を研究した最初の考古学者でした。ラスコ・ド・クスは観光地です。しかし、保護措置として1963年以降、ド・クスは閉鎖されていました。現在保護者は元の場所の近くにあるラスコ・ド・クスのレプリカのみを見ることができます。次に、2007年9月12日ブンクル州の地震についてです。2007年9月12日にスマトラ島北ベンクル沖約 105km でマグニチュード 7.9 の地震が発生しました。この地震によりインド洋沿岸では津波警報が発令されました。この本震の後には余震が続きました。そして本震の後には高さ1メートルの高波も発生し、バゲイ島とマンダワイ諸島の少なくとも305戸の住宅や国境の建物が浸水しました。約21人が死亡、さらに数百人が負傷したと報告されています。最後に2011年9月12日南協力の日についてです。ここで南協力ではもともと毎年12月19日に祝いわれていました。ここで南協力の日は2011年に9月12日に変更されました。南協力の日は国家の繁栄と独立に貢献することを目的としています。この協力は政治、経済、社会、文化、環境、技術分野における南方諸国間の広範な協力の枠組みを通じて実施されました。協力の日は個人や組織が低所得国の開発目標達成を支援するための南協力の重要性について合意する日です。これで今日の歴史を終わります。
Terlalu gelap Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は女性のエンパワーメント自由保護者は、平等は気候変動の影響を克服できることについてお伝えします。女性のエンパワーメント自由保護者は、気候変動の影響を克服する上で、男女平等の重要性を認識しています。アンダラ通信社が引用したように、女性のエンパワーメント自由保護者の社会文化問題、ジェンダー収量化担当時間法、エコノフィアルヤンティ氏は火曜日、気候変動はジェンダークリスではないと述べました。同氏によると、気候変動と災害は社会問題であり、その影響の感じ方は女性と男性で異なるということです。気候変動は既存の不平等状況を悪化させます。エコノフィアルヤンティ氏によると、女性は気候変動の影響に対してより脆弱であり、女性は依然として家事、子供の世話、天然資源の管理などの伝統的な役割を果たすことが期待されているため、これは重要です。さらに、女性は資源、知識、教育、まともな正式な仕事へのアクセスが限られていることが多く、女性が気候変動の影響に適応することが困難になっていると続き言いました。女性はまた、洪水、嵐、干ばつの危険を避けるのがより難しいと感じています。さらに、エコノフィアリアンティ氏によると、貧しい地域に住む女性は気候変動に対処するための強力なインフラ、適切な医療サービス、資源へのアクセスが不足しているため、より脆弱になるだろうということです。同氏によると、気候変動に関連する政策や行動は、気候変動に適応するために必要な資源やサービスへのアクセスの不平等をもたらす女性のニーズと脆弱性を適切に考慮する必要があるということです。このため、国家開発におけるジェンダー主流化戦略では、女性と男性の間の差別の解消、さまざまな開発分野での平等なアクセス、開発への積極的な参加と管理、さまざまな開発分野での平等など、多くの取り組みが強調されています。これでインドネシア語を終わります。
Sebuah simfoni Kata hati disadari Merasuk sukma kabuku Dalam hati ada satu Manis lembut bisikanmuMerdu lirik suaramu Bagai pelita hidupku Berkilauan bintang malam Semilir angin pun sejuk Seakan hidupThank you.
Voice of Indonesia.
Listener 皆さん、パーソナルインドネシアです。今日はバリ島の観光地、ククフ観光村をご紹介します。バリ島のデンパサル市からそれほど遠くないところに、広大なスウェーデンの風景を楽しめるクク観光村があります。この観光村は自然の美しさ、文化遺産、本物の伝統的なバレエの生活を組み合わせています。デンパサルからは約 20km、陸路で約1時間で到着します。この村へのアクセスは、舗装された道路が整備されており、誰でも気軽に訪れることができます。ククフ観光村は緑豊かな肥沃な棚田に囲まれています。棚田は有名なスバック灌漑システムの一部です。田んぼの景色はとても美しく、写真を撮るのに最適です。この観光村には田んぼや庭園、田園地帯を巡るトレッキングコースやサイクリングコースが整備されています。トレッキングやサイクリングアクティビティでは美しい景色を眺めたり、地元住民と交流したりする機会が得られます。ククフ観光村の自然の美しさを散策するだけでなく、ここでは竹編み、木彫り、バティックなどの低工芸品の作り方を学んだり、典型的なバリよりの作り方を学んだり、基本的なバリ舞踊の動きを学ぶこともできます。ククフ観光村では有機農業や伝統的な農業技術に関する教育プログラムも提供しています。また伝統的な方法で米、野菜、その他の作物を栽培する方法を学ぶことができます。この観光地にはアラスクラトン寺院があります。この寺院は村の宗教活動の中心地の一つです。この寺院では観光客が村の精神性や文化について知ることができるように、見学できる伝統的な儀式が頻繁に開催されます。リスナーの皆さん、これで終わりの終わりを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Selalu jadi satu kenangan manis. Tiada yang salah, hanya aku manusia bodoh yang biarkan semua ini permainanCoba bertahan sekuat hati, layaknya karang yang diempas ombak. Jalani hidup dalam buai belakang, serahkan cinta tulus di dalam takdir. Tak ayal tingkahlahKadang akal sehat ini Karang yang diam pasang ombak, jalani hidup dalam buai belaka. Serahkan cinta tulus di dalam takdir, tapi sampai coba bertahan sekuat hati, layaknya karang yang diam pasang ombak, jalani hidup dalam buai belaka. Serahkan cinta tulus di dalam takdir, tapi sampai semayam dalam kalbu.
Voice of Indonesia.
Nisan minasan warana wani desu. Kyou wa waka tobi webu 2024 o koshukai shimasu. Donan surabushi shuu ni wa sui chuu no rakuen toshite chirareru yosu no osukushii shima ga arimasu. Yosu no shima to wa wangi wangi shima, karedupa shima, Tomiya-shima, Binonko-shima desu. これらの島々から若飛びという名前が生まれました。若飛びは世界最高のダイビングとシュノークリングスポットの一つとして広く知られています。これはここに存在するサンゴ礁と海洋動物の多様性によって消滅されています。少なくとも若飛びでは750種以上のサンゴ礁と942種の魚類が記録されています。インドネシア有数の観光地の位置としての若飛びの存在を維持するため、若飛び市政府は2024年9月8日から14日まで若飛びのマルデカ広場で2024年若飛びワンダフルフェスティバル&エクスポ若飛びウェブを再び開催します。若飛びウェブの文化イベントはバラタカレドパ、トミヤフェスティバル、ビノコシマテックフェスティバルの4つの観光イベントをまとめたもので、若飛びウェブで最高使用にいたします。2018年以来、フェスティバルは全国的なイベントとなりました。若飛びウェブ若飛び観光の開発と促進を目的とした政府の投資事業です。 若飛びウェブ2024は様々な一連のアクティビティを催し実施されました。これらには大規模なダンス、レーサー中小企業、博覧会、文化的カニバル、自然保護活動、海洋文化アトラクション、水中写真展、および大規模なダンスの文化芸術運動と競争が含まれます。若飛びウェブのすべてのアクティビティは、ウォーターワンダーランド、若飛び、または若飛びの水の奇跡というテーマに進み生まれています。リサの皆さん、笑わりを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Rintangan, oh, kebaran hati.
RRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.foreignnews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はクロンボクティガスワラの曲についてお伝えします。Kelompok Tiga Suara または K3S は Bagus AA、 Dian Pramana Putra、 Deddy Dukun で構成されます。カララのデビューアルバム17.5年は1985年にリリースされ、最初に非常に好評を発行しました。1年後の1986年にオーヤというタイトルでセカンドアルバムがリリースされました。今作には同タイトルの代表曲オーヤが収録されています。同時ヒットしたものです。このアルバムが市場で最初のアルバムの成功を上回る成功を収めたのも不思議ではありません。この曲は愛する人に感情を抱いているものの、残念ながらその気持ちを表現することが恥ずかしがっている人の物語を歌っています。これではリスナーの皆さん、これがオーヤを含むクロンボクティガスワラが歌います。楽しんで聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Benar apa kata pepatah?
Kalau jodoh tak lari kemana, duhai kekasihku.
Oh ya?
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Biar saja gila namamu. saja.
Panggil namamu Ratu Negeri Kayangan, walau tiada istana, biar saja.
Voice of Indonesia.